こんにちは、やっちーです。やっちーの心のコンパスルームがお届けする毎日をしなやかに楽しむラジオ。こちらのチャンネルでは平日朝8時台に40代からしなやかに生きるコツを配信しております。本日もお聞きくださいましてありがとうございます。あっという間に週の終わりですね。いかがお過ごしでしょうか。今日もちょっとサクッとなんですけれども、昨日の朝の配信でちらっと相談員の、ね、研修が人気ますっていう話をしたかなと思うんですけれども、昨日その私の今やっている小学校での心の相談員っていうのの、研修会がねありました。でそこの中でちょっと一番こう印象に残ったことをまあ、ちょっと深掘りする時間までは取れなかったんですけれども、ちょっとねその自分のここがすごく大事だなって思ったところを、ちょっとね声で残そうかなと思います。で、まあ、タイトルの通りなんですけど、支援はどれだけ多くの見立てを立てられるかっていうのがすごく私の中では印象に残って、で昨日の研修はその、心理検査とかあと知能検査っていうのについての話、まあ、その内容っていうよりはそれをなんかどういうふうに活かしていくのかとか、実際どういう内容でどういうふうに役立つのかっていうようなね話を聞いて、でまあ少しね自分たちでもその見立てを立てるというか主訴を理解するみたいなところ主なね訴え、その人がの困りごとが何なのかっていうのをちょっと一緒に考えたりっていうことをしてきました。で私あまりこのなんか心理系の方の研修セミナーとかでね話聞いたりとかあるんですけれども、研修として聞くことって、まあ、元がやっぱり福祉職なのでそんなになかったので、あなるほどなと思いながら、自分のちょっとうっすらとしたねその検査の知識が、まあ、深まったなと思っています。でそこの中でその先生というかね講師の方が言われていたのが、支援ってその結局主訴が理解できていな本当のね何に困ってるのかとかでどういうところ、まあ、それがねどういう場面で出るのかとかそういうところが分かっていないと、検査をしたところでじゃあその実際にねどんな場面困っている場面で役立ってなくなっちゃうので、まずはその見立てを立てていくっていうのがすごく大事だよねっていう話をしていました。でなんかこれを聞いて私はその今まで対人支援とかね関わってきた中でなんか自分の中でこれ大事だなって思ってだけど言語化できなかったところがこれだなっていうのを思ったんです。なんか私はその介護の方でケアマネージャーが長いので長年やっていると例えばね介護でヘルパーさんに来てほしいんですとかデイサービス行きたいんですとかもうそういう支援の内容が先にこう出てくる場合があって、だんだんだんだんそれがこう慣れてくるとというかねするとそれが主訴みたいなのになってきていて、そのデイサービスに行きたいっていうのが主訴みたいな風になっちゃうんだけれども、でもそうなんかなんかそういうことだよなって思ったのはやっぱりそこなんでそのデイサービスに行きたいのかなってっていう、まあ、何に困ってるんだろうとか、なんかどういうところはできるけどどういうところができなくて、でその困っていることが日常生活の中でねどんな出来事になっているのかなっていう、そういう見立てをやっぱり立てていって、でその一個ずつを、まあ、仮説検証というかね、これはそうだなとかこれは違うなっていうのをやっていくことで主訴がね分かってくるんだけれども、ついついなんかショートカットしちゃうんですね。これ長年やってるととかやっぱサービスありきになってくるとそうなってしまうことがね同じようにねある方もいるんじゃないかなって思います。でなんかそんなのもあって結構ハッとして って、で昨日実際になんかこういう出来事がね学校であって、こういう子でこういう出来事があったんだけど、じゃあどんなこう背景があるのかとかね、なんかどんな見立てができるのかっていうのをこうなるべく多く書くみたいなことをやったんですね。でその時に、ついついこう支援の方向性をすぐ考えたくなっちゃうんだけれども、そうじゃなくてその事実から考えられることっていうの、どうしてこういうふうに しちゃったんだろうなっていうののその背景にあるものとかを想像力だったりとか自分のこれまでの経験だったりとかね、そういうのから出していくことで、そこからじゃあ本当のね困りごと、本当にその本人がどこが困っているのかとか、そういうところがね見えてくるし、で、そうすることでね、いろんなその、検査もそうだけれども、そのサービス使うにしてもそうだけれども、見立てができていなければ結局その困りごとにはねハマらないってなっちゃうので、っていうことで結構これ大事だなと思ったので、ちょっと自分もね今後のいろんなところでこれはちょっと忘れないようにしようと思って、今日は支援はどれだけ多くの見立てを立てられるかっていうことでお話ししてきました。まだ話したいことあるんですけど、またちょっといろいろ落ち着いたらというか、自分の中でちょっと思考の整理ができたらまたこの辺も話していきたいなと思います。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。では素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたね。